それではお読みいたします。ルカの福音書2章の25節から33節まで。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていた。シメオンが御霊に導かれて宮に入ると、律法の慣習を守るために両親が幼子イエスを連れて入ってきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言った。主よ、今こそあなたはお言葉通り、しもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を。父と母は幼子について語られる様々なことに驚いた。聖書箇所は以上です。以上の箇所より、平安のうちに一年を終えると題しまして御言葉を取り継がせていただきます。お祈りをいたします。私たちの父なる神様、年末最後の礼拝において、また聖書が開かれました。どうぞあなたがお一人お一人に語ってくださいますように、また御言葉を取り継ぐものをどうぞあなたが用いてください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝開きました聖書箇所は、キリストの誕生の1週間後の出来事が記されています。教会歴ではクリスマス礼拝の翌週に読まれる箇所でもあります。律法に従い、生後8日目にマリアとヨセフは幼子のイエス様を連れて宮に登った時、シメオンとアンナという預言者に出会います。すると救い主を見たシメオンが、主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいますと告白をするのです。神の御救いを目にしたシメオンは、もう自分の人生には思い残すことはないと言ったのです。ディボーションガイドマナを使っておられる方は、ちょうど昨日この箇所を読まれたことと思います。そこにはこのように進められていました。この箇所はクリスマスの後日談であると同時に、一年を振り返り、人生を思い巡らしつつ、新年を迎える年末に味わうのにふさわしい、そのように解説されていました。私たちもクリスマスを終え、年末に向かうこの時に、一年の振り返りの時、また人生を思い巡らす時を持ちたいと思います。今年一年を振り返った時、今年は通常とは違う一年となったということは言うまでもありません。多くの方は忘れられない一年となったと言います。教会にとっても忘れられない一年、歴史に残る一年となりました。忘れられないクリスマス、忘れられないイースター、そして忘れられない年末年始になることと思います。今年の初め、新型コロナウイルスの感染症が拡大し始め、やがて春先には教会に集まっての礼拝を自粛するという大きな決断をしました。教会史上初となる、各自が自宅でインターネットや CD や説教原稿で礼拝を捧げるようになりました。教会の皆さんも戸惑ったと思いますが、多くの牧師たちもまた一人で講壇に立ち、カメラに向かって 説教を語るということに戸惑いました。インターネットを使って生配信を行った教会は、慣れない機械の操作で毎回苦戦をし、インターネットでの通信トラブルに悩まされたと言います。しかし、集まれないことによって、普段何気なく出ていた礼拝がありがたいことだったということに気づき、密になれないからこそ、兄弟姉妹同士の交わりの大切さを思わされたという方も大勢おられます。さて、皆さんはどのように感じた一年だったでしょうか。私たちもそれぞれが自分の一年の出来事を深く振り返るという時を持ちたいと思います。昨年の年末感謝礼拝の中では、QT、静まりの時を持つということを実践する時間を持ちましたが、まずこの年の終わりにまとまった時間をとって静まりの時を持つことをお勧めします。口語訳聖書の詩篇46篇10節には、静まって私こそ神であることを知れとあります。最初は日記帳や手帳やディボーションノート、祈祷会のノート、週報など、何か記録がなされているものは一切見ずに、この一年の初めはどうだったかを自分の記憶をたどって思い出してみてください。1月1日の元旦礼拝から始まり、今年の始まりはどんなだったか、どのような気持ちで歩み出したかを思い出します。そして2月はどんなだったか、3月は何があったか、4月はどのような歩み出しだったかを思い巡らしてみます。そして思い出したことを紙に書き出してみてください。そうしますと、たった1年の出来事でさえ思い出せないことだらけであるということに気づかされます。ここで、ああ年だなとか、最近物忘れがひどくなってきたと嘆く必要はありません。大抵は思い出せないものです。そこで時間がじっくりあるのならば、ゆっくりと思い出していくこともまた幸いです。後から、あんなことあったな、そういえばこんなこともあったなと思い出すかもしれません。で、ある程度思い出した後で今度は、日記帳や手帳などの記録を読み返していきます。そうしますと、神様からの恵みを、その恵みの数々を思い返すことができるんです。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと、詩篇103編2節にありますが、主のよくしてくださったことを何一つ忘れないということは、本当はそれが良いのですが、忘れてしまうのが私たちですので、日記や祈りのノートなどをつけて、主の恵みを記録しておくことをお勧めします。そして大抵の場合、その日記や説教ノートなどは書きっぱなしで、読み返すことがあまりないので、このように年末、あるいは年に2回、あるいは季節ごとに、静まりの時をもって、それを読み返すということが大切なのです。そうすると、あの時あんなことがあったのか、こんなこともあったのか、そしてこんなことを考えていたのかと、そこで自分が何を考え、その時神様が何を語ってくださったかを思い出すことができるのです。日記や祈りのノートを見ますと、あの時あのように祈ったことが、今このように叶えられていると、祈りに応えてくださる神様の恵みに感謝することができます。自分の祈った通りに祈りが聞かれたということもあると思いますが、すべてが祈った通りになったわけではないことにも気づかされます。あの時はこのようにしてくださいと必死に祈り、自分にとっての最善を願ったのだが、それは聞かれず、神様は別の道を用意された。 私はこうなることを願っていたが、神様の答えはそうではなかった。けど、結果的にはそっちの方が良かったと思えることがあるのです。神様は決して私たちの祈りを退けられたのではなく、私たちの願い求めに対して神様の最善で答えてくださったことに私たちは気づかされるのです。しかし中には期待して祈ってきたことに何の進展もないというものもあるかもしれません。長年祈ってきたことが聞かれない、まだ答えが与えられないということもあると思います。それもまた神様の御心として私たちは深く受け止めたいと思います。そして来年に期待したいと思います。今年1年を始めるにあたって、年の初めに自分が想像した1年、こうなってほしいと期待した1年と、今この年末にこうしている自分の現状が全く違うと思うかもしれません。想像していたのと違う結果となった。自分が思い描いていた1年と全く違う年末を迎えた。それは今年1年に限ってのことではなく、そもそも人生そのものが自分が思い描いていた人生とは全く違うものであったと思われている方もおられるかもしれません。思い描いていた人生と現実は全く違う。クリスマスの約束という本の中で、著者の大島重則先生はまさにマリアがそうだったと言います。まず以下本文を引用しつつお話をさせていただきたいと思います。この一年、マリアの身に起こった出来事はあまりにも衝撃的なことの連続でした。天使ガブリエルの突然の訪問から始まり、自分が聖霊によって身ごもっているという知らせをマリアは受けます。その後、親類のエリザベスのもとへ行き、3ヶ月間の生活をしました。皇帝アウグストゥスの勅令により、身重のマリアとヨセフは貧しく厳しい旅をすることになりました。宿屋には居場所がなく、家畜小屋で息子を産まなければならないという悲しさ。これらの出来事は、1年前にヨセフとの結婚を夢見ていた頃に、彼女が思い描いていた人生とは全く違うものでした。しかし、ここで思い出すのが、あなたの言葉通り好みになれますようにというマリアの言葉です。神の言葉が自分の身になる。まさにマリアは思い巡らしながら、神の言葉と現実の生活をつなぎ合わせていたのだと著者は言います。マリアは思い巡らすということをよくしていました。神の言葉を思い巡らす。現実を思い巡らす。この思い巡らすという静まりの時間を持つことで、彼女の人生は支えられてきました。静かに思い巡らすということをしなければ、自分の人生に起こったことをマリアは受け止めきれませんでした。信仰とは、神様の言葉を聞きながら、自分の見ている現実に思いを巡らせ、一つにつなぎ合わせていくことだと大島先生は言いました。主の日の礼拝で私たちがすべきこともまた、過ぎ去った一週間の出来事の一つ一つをきちんと神の言葉と結び合わせることです。私たちは日々忙しく生活をしています。神の言葉と現実の出来事とをつなぎ合わせることをしないままで日々を過ごしてしまっているために、本当はなすべき決断を先送りにしていることが あるかもしれません。しかしマリアと同じように立ち止まり、しばし静まり、思い巡らし、考える時を持つことが大切です。すると自分の人生に起こったことの点と点が、今まで点と点でバラバラであったものが一本の線となってつながっていきます。そうすると、ああこの出来事の意味はあの祈りを神様が聞いてくださったからなのかと思うことがあるのです。そうするときに自分が今なすべきことが見えてくるようになります。心に収めて思い巡らすというのは、人生の点と点を線でつなぎ、線と線をつないで神様の働かれている面を見させていただく作業なんだと著者は言います。昨年私の母が召されていきました。思えば私が信仰を持った頃からずっと母の救いを祈ってきました。おそらく、昔の私の思いの中では家族の中で一番早く信仰を持ち救われるだろうと思っていたのが母親でしたが、家族の中で一番最後に信仰を持ちました。私が洗礼を受けたのが15の時でしたから、そこから数えても30年近く祈ったことになります。しかし母にはいつも伝道してもはぐらかされてきました。何を言っても手て板に水というか、何の手応えも反応もないのです。実家の新潟で急病で倒れ、一時は死をも覚悟した時がありましたが、その時はさすがに信仰深くなりましたが、それでも元気になるとまた信仰に対してははぐらかされてきました。やがて私の姉と共に新潟の教会にも行くようになり、上京後はこちらの教会にもずっと一緒に礼拝を捧げさせていただいておりましたが、やはり信仰には至りませんでした。そうこうするうちに母も年で認知症が出てきてしまいました。そんな中、福音を語ったり、一緒にライフラインの伝道番組を見たり、お祈りをしたりしていたのですが、福音を語っても信仰決心を迫ってもよくわからないの一点張りでした。そのうちにですね、これはいつものようにはぐらかしているだけなのか、それとも認知症のせいで本当によくわからなくなってきてしまっているのかと焦るようになりました。そうこうしているうちにどんどん認知症が進んでいくのが目に見えてわかりました。私は伝道しつつも頭での福音理解も大切だと思い、認知症の予防策も同時にすることにしました。認知症の予防のためのですね、運動や脳トレなどを母親に、やらせていったんですね。しかしある時、脳トレをしている時にですね、母の目が見えにくくなっていることに気づきました。本人も気づいていませんでしたが、精密検査を繰り返していくうちに、脳にあった動脈瘤に異常をきたしているということが分かりました。そのまま急遽入院して、成功率の高い手術だと言われていたのですが、手術の結果、術後2日間は元気にしていたのですが、今度は血栓が脳に回り意識障害を起こし、そのまま意識が戻らないまま約2ヶ月ちょっとの後にですね、そのまま召されていきました。こんなはずではなかった。頭の手術ではあるけれど成功率の高い手術を終えて、また元の生活に戻り、やがては信仰告白とともに 洗礼、まあ、そしてその後は、まあ、余生を過ごしてもらいたい、まあ、そのように思っていたのが全くの誤算となったのです、まあ、こんなはずじゃなかったのにと私は思いました。しかし、ふと思い巡らしているときに、手術前に私が母に信仰を迫ったときに、イエス・キリストを信じますかと聞いたときに、はいと母親が答えていたことを思い出したんです。そのときは適当に言ってるのかなとかですね、まだまだ理解が足りないから、もっと福音を理解してからと思っていましたが、その時の信仰告白は、聖霊様がさせてくださった、その時の母の精一杯の信仰告白だったと信じ、病床洗礼を続けさせていただきました。その翌日、母はイエス様のもとに召されました。私たちには、静まりの時が必要です。試練の時こそ、こんなはずじゃなかったのにと思うときこそ静まって思い巡らすということをしましょう。主を待ち望みましょう。神様は皆さんの生活を良くしてくださるお方です。神様の私たちへの恵みの御業を見出すために、ひととき静まりの時間を過ごして参りたいと思います。皆さんには、この一年を振り返って、何かやり残したことはあるでしょうか。あれをするつもりだったができなかった。あの人に会いたかったけど、会えなかった。まあ、それこそ今年はコロナウイルスのことで、いろいろやり残したことがあると思います。では、自分の一生ではどうでしょうか。まあ、自分の人生が間もなく終わると思ったときに、何か心残りはありますかと聞かれると、大抵の人は、あの時ああすればよかった、こうすればよかった、あれをしておきかった、あれをしておきたかったと考えるのではないでしょうか。私たちの人生というのは、後悔し始めたら、キリがありませんし、誰もが今より、より良い人生をと考えるものです。では、スネオンという人はどうだったのでしょうか。彼は、主よ、今こそあなたはお言葉通り、しもべを安らかに去らせてくださいますと告白をしました。もう私の人生には何も思い起こすことがないと彼は言い切ったのです。そんな人生を私も送れたらいいなと思うでしょうか。私たちにもできるのです。私たちもシメオンのように人生の終わりに我が人生に一点の悔いもないとそのように告白をすることができるのです。なぜシメオンはそのように言い切ることができたのでしょうか。その理由は私の目があなたの見救いを見たからですと告白しています。シメオンの人生にだっていろいろあったと思います。それこそ私たちのように後悔し始めたらいくらでも後悔ができたと思いますし、やり直せるのならやり直したいこともたくさんあったと思います。しかし、そのようなことはもはやすべて忘れてしまうような出来事が彼の人生を覆ったのです。それが救い主イエス・キリストとの出会いです。イエス・キリストと出会ったことで、彼の人生は喜びに満ち溢れたものとなりました。彼の救いを目にしたことで、彼の生涯は180度変わりました。もはや、キリストの救いに比べたら、これまでの人生で誇れると思っていた自分の功績は、散りあったのように思われ、これまで辛かった経験、苦しみの経験もすべて慰めに変わると思ったのです。それがイエス・キリストとの出会いです。 私たちもそのような救い主との出会いをすでに経験しているのです。今年1年を振り返るとき、そして私たちの人生を振り返るとき、私たちのうちにはたくさんの失敗や過ちがあったことを思い出します。私たちの人生は決してまっさらな人生ではなく、ところどころ黒い点がついているのではないでしょうか。黒い点どころか、ところどころにシミやシワがある人生ではないでしょうか。しかしそのような過去の過ちをすべてイエス様がその十字架の血潮によって洗い流してくださり、真っ白にしてくださいました。そのような救いを受け取って初めて、私たちはシメオンのように、もう私の人生には思い起こすことがないと言い切ることができるんです。私たちはある年齢になると、やがて訪れる自分の死について考えるようになります。いつどのような形で自分は人生を終えるのだろうか、何か前触れのようなものがあるのか、何の準備もなく何の心備えもなく突然起こるのだろうかと考えます。自分の人生がどのように終わるかは私たちには分かりません。しかしシメオンは、主よ、今こそあなたはお言葉通り下世を安らかに去らせてくださいますと告白をして、自分の死に備えました。まあ、彼がですね、その後どれくらい生きたのか分かりませんが、そのように自分の死に備えることができたのです。私たちもシメオンのような思いで自分の人生を終えられることができるのです。しかも、もう自分の人生には悔いはないと自分で腹をくくる、自分で覚悟を決めるのではなく、また自分の人生の終わりを納得しようとするのでもなく、あなたが安らかに去らせてくださいますと告白できることは幸いです。私を作られたお方がおられるということ、私に命を与え、私をこの世に生まれさせてくださった方がおられること、そのお方によって人生が導かれてきたこと、そしてそのお方のお決めになってくださったときに自分が召されること、しかもそのときに心残りになるようなことがないこと、人生でやり残したと思うことが何もないこと、そうした思いのすべてが、主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいますという信仰の告白のうちに含まれているのです。イエス・キリストとの出会い、その救いを手にした私たちも、この一年を振り返り、何の悔いもない。また、この一生を振り返って、何の悔いもないと告白をさせていただきましょう。アメージング・グレイスという有名な賛美を作詞したジョン・ニュートンという人がいます。まあ、彼はもともとは奴隷船の船長でしたが、キリストに会って変えられ、救われた人間です。まあ、彼は、晩年、年を重ねるにつれて、いろいろなことを忘れ、いろいろなことが思い出せなくなっていきました。しかし、決して忘れられない事実があると言いました。それは、自分が神の前に罪人であったことと、そんな罪人の自分を神様が救ってくださったことだと言いました。私たちの人生というのは究極的にはこの二つでいいのだと思います。神の前に自分は罪人であったこと、しかし恵みによって救っていただいたという事実です。神の見救いを見たシメオンは、今こそあなたはお言葉通り、しもべを安らかに去らせてくださいますと言いました。シメオンが言った、去らせるというのは、まあ、死ぬという意味、そのような思いだけではなく、この去らせるという言葉には、奴隷を解放するという意味があります。 そしてシメオンは神様に対しては主よと呼びかけ、自分をしもべと呼んでいました。つまり神の御救いを見たことで、主のしもべとしての彼の務めはすべて完了し、平安のうちにこの世を去ることができると彼は告白したのです。私たちの人生を振り返ったときに、今もなお悔いが残っていることがあると思います。しかしそれらのことは神様にすべてお委ねしましょう。自分では取り返しのつかないと思う過ちであっても、神様には取り返すことができるのです。神の御前に悔い改めたのならば、その過ちの責任を自分で負ったまま一生を終えなくてもいいのです。キリストがその責任をすべて負ってくださいます。今年一年を振り返っても、一年の歩みに悔いは残ると思います。しかし今日すべてを神様にお委ねしましょう。あなたは精一杯この一年を生き歩んだのです。あとは神様が責任を取ってくださいます。今、なすべきことは神様に感謝を下げることです。すべての栄光を神様にお返しし、あなたに与えられた豊かな恵みを数えながら、与えられたこの一年を平安のうちに終えたいと思います。それではお祈りいたします。主よ、今こそあなたは、あなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。憐れみ深い天の主なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。この一年を振り返ったときに、ああすればよかった、こうすればよかったと、悔いに残る思いが私たちにはあります。しかし、今年することのできなかったすべてのこと、また、後悔として残っていること、それらのすべてを今日、あなたにお祈りします。どうぞ、あなたが成し遂げさせてくださいますようにお願いいたします。また、この一年の歩みを、あなたがねぎらってくださっていますことをありがとうございます。どうぞ、この一年のすべての栄光をあなたにお返しします。あなたがそれをお受け取りください。私たちはただただあなたの恵みを数え、あなたに感謝を捧げて一年を終わりたいと思っております。どうぞ、まだ数日今年は残っていますが、この一年を平安のうちにおっしゃってくださいますようにお願いいたします。また、来たるべき一年に期待いたします。このお祈りを私たちの救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。